皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は核の傘です。今日の読売新聞の夕刊を見てびっくりしてしまったんですけども、日本有事の際に核の傘をどのように機能させるつもりがアメリカにあるのか、防衛省はですね、概要の提示を求めていく方針を固めたというわけですね。なんか本当にその、一生のうち新聞を読んでいてこんなに面白いニュースがあるかっていうのはそうそうないんじゃないかと思うんですけども、まあ、今回のニュースもですね、本当に一生のうちに何回か見ないような面白いニュースじゃないかと思うんですね。要するにこれって戦後日本はアメリカの核の傘のもとにあるとずっと言ってきたわけですね。でそれ具体的にどういうことなのって話は、さアメリカも日本も何も言わないで今回まで今日まで来て、日本は核の傘があるから安全だと今日まで来たわけですね。でところがなんか最近になってですね、まあ、北朝鮮問題でアメリカが譲歩したりするのを見てですね、いやちょっとやっぱりこの際は本当にどういうことなのか聞いてみようかって話になったというわけでございましてですね、まあ、およそ普通の国の防衛の話じゃ全く考えられないことじゃないかなと思うんですね。ヨーロッパはもう前々からやってますよね、アメリカとヨーロッパの間で核どうするかっていう話を。で、日本もですね、やっと、まあ、そろそろ本当のところはどんな風にするんでしょうかとアメリカに聞いてみる方針を固めたと、まあ、聞いてみて答えを聞いてどうしてるって話じゃなくて、これから聞いてみるっていうことになったというわけですから、このなんか日米のこの関係ってのは面白いですね。昔あの日米関係ずっとやってる方にお話伺ったことあるんですがね、要するにアメリカっていうのは日本と優しくする癖がついちゃったって言うんですよ。まあ、戦後日本はまあアメリカに戦争を負けた後、アメリカに対してとっても丁寧な態度を取ってきましたね。ですからアメリカ側も日本に対して非常に丁寧な態度を取ってきて、ですから日本に対して優しくするというそのまあ癖がまあアメリカにはついてるんだそうです。ですからこの日本国内ではいろんなこのまあ親米反米議論がありましても、アメリカの連中と目の前で接するときには実に丁寧に穏やかにやってたわけですね。ですからまあ日本は言ってみればあんまり難しい国ではなくて、まあ大体そのまあ根回しを含めてこういろいろやればね、まあ国内でいろいろ揉めても、まあ落としどころはちゃんと見えてるというのがアメリカの感覚だったんだろうと思うんですね。ですから日本もですね、まあそういう非常に長い、まあ、親密な日米関係ありますから、まあ本当のところどうなんでしょうかって話はまあ聞かないで今日まで来たと。まあ、ですから本当に何て言いますか、この15年で日米関係も本当に変質したんだろうという感じがするんですね。まあ何て言いますか、お互い他人の関係になりつつあるんでしょうね。ですから本当のところ教えてくださいよと、まあ、いう話 で北朝鮮問題だってですね、マイケル・グリーンなんて昔 の CIA の日本部長、 CIA じゃない、ホワイトハウスの日本部長いますね。あれは強硬派で、さっきもフィナンシャルタイムズに載っておりましたが、例の2500万ドルあの凍結解除しかたことはけしからんなんて言ってるわけですが、まあ、ああいう強硬派の連中とですね、それからまあ今のブッシュ、それからあのライス路線のね、まあ、現実路線の連中ですっかりそのアメリカも割れてるわけですよね。で日本の方はまあその狭間に入りましてですね、イラク問題でも北朝鮮問題でも右往左往するばっかで、結局まあなんか不信感ばっかりが募ってるんでしょうね。まあそんなことをこう見ておりますとですね、本当にその日本っていうのもですね、これから自分で自分の国の、まあ、あの運営といいますかね、防衛を考えなきゃなんない時が来たんだなということをまあ感じます。まあ、本当にだけど核の傘なんて言いながらですね、実際その核の傘はないっていう話もあるんですね。で1994年ですか、1回目の核危機がありましたね、北朝鮮問題で。であの時もですね、まあ、ご承知の通り非常に日本も大騒ぎいたしまして、でそのまあ、北朝鮮核持ってるというんでアメリカにねじ込んでったわけですよね。これ大変なことになったと。でところがまあその時ですね、アメリカ側は国防総省に、まあ、北朝鮮と戦ったらどういうことになるかという試算をさせてるわけですが、その結果、まあ、膨大な数の、まあ、死者が出るということで、当時の、まあ、クリントンはですね、もうこれは戦えないと、もう94年の当時も悟ったわけですね。それで一点ですね、もうこれは話し合いしかないということで6者協議という方向になってきまして、ところが日本にはそのこと全く教えなかったわけですよ。要するに日本に対してはですね、北朝鮮に対する強硬姿勢だけをこうずっと言ってましてね、 日本と戦ってということにはですね、まあならなかったわけですね。でそういう意味ではですね、日本はですね、まあ、言ってみればアメリカの本当のそのまあ考え方っていうんでしょうかね、北朝鮮に対する本当の考え方を知ることもできず、あるいは正すっていうこともしないでですね、今日まで来たわけであります。でその当時ですから、日本の交渉をしていた人たちがね、まあ、アメリカのもう様子が変だってことを分かって、なんか対決したのが突然ですね、まあ、融和姿勢になったのおかしいと思って、まあ、いろいろ聞いてみたら、何のことだね、アメリカはもう全然戦う意思を持っていなくて、で日本に対してですね、核の傘は幻想だと、まあ、向こうの交渉責任者が言ったわけでありますね。核の傘は幻想だと、まあ、だからもう10年以上前にアメリカ、日本に対してそう言ってんですね。ですから今回ですね、傘の核の傘とは何事でございましょうかと聞いてもですね、いやそれは幻だよと、十数年前言った通りだよと、もう一回言われるかもしれませんね。まあ、それはちょっと国民にですね、一体どういうふうに説明するのか、安倍内閣の顔が見たいところなんですけども、まあ、いずれにしましてもそういうことがありましてですね、でですから日本は結局もう十数年前の第1回目の北朝鮮の核危機の時から核の傘は幻想だとアメリカからはっきり言われてるわけであります。でも面白いのはそれでどうしたかって話なんですけども、そんなこと言われても困ると、だから核の傘はあるんだという前提で今日まで来たわけでありますね。当時の防衛庁も外務省もですね、いやそんなこと言われても困ると、いやだから核の傘ありますと、一方的片思いだけでですね今日まで来たということでありましてですね、いよいよまあそれがもう通用しなくなったということですね。なんかこのずっと時代の流れを考えておりますと、まあ、特にこの10年ほどの時代はですね、昭和10年から昭和20年までの10年間によく似てるんですね。まあ、時代が行き詰まった中で本当にそのあるべき道を取ることなくですね、まあ、力で押し切ろうとした連中がですね、この10年、まあ、その日本とアメリカを動かしてきましたね。でそれはなんか本当に戦争中の戦争前の昭和10年から20年と同じで、まあ、力でその問題を解決しようとしてきて、で結局まあそれが大失敗に終わったわけでありますね。だから核の傘あるとかないとか言ったって、そんなことは北朝鮮は気にしてる様子もないですよね。まあ、後ろに中国もついておりますし、ですからまあ本当なんて言うんでしょうかね、本当の意味での国防っていうことはですね、そんな核の傘があるとかないとかいう問題だけで終わる話じゃなくて、もっと総合的に考えなければいけないんですけども、まあ、ある意味では、その幻想の核の傘の元にいたということは、一番安上がりな国防を日本はやったということですね。過去60年間一番安上がりに、国防をやった国でございまして、まあこれも日本の徳があるからなんじゃないでしょうかね。先輩たちのおかげでですね、実に安上がりにですね、幻想だけで60年間国を守れたとこれはですね、誠にもって慶賀の至りだと、まあ、私は思いますね。ただやっぱりその幻想が覚めちゃったと、夢が覚めたと、いや本当はなかったんですよ、まあ、言ってみればですね、保険をかけてるつもりが、いや保険は実はかかってませんでしたと、は大変でしたというようなことなんでしょう。さあこれからどうするかが問題になりまして、まあ、でもいずれにしましてもですね、これからそのなかなかその各国それぞれ難しい状況になってくると思うんですよね。いろんな意味でこれから各国ですね、国の内情が大騒ぎになってきて、今外に対して、まあ、威勢のいいことを言ってるような国もですね、まあ、中国なんかもその典型ですが、自分の国の内紛でですね、もう足腰立たなくなるんじゃないかなと思うんです。バブルが崩壊したらどの国も政治がひっくり返るんですね。で中国なんか政治がひっくり返れば国が本当にどうなるか分かんないような状況になりますから、まあしばらくですねわーわー言ってるんですが、毒が回ってくるとですね、バブル崩壊の毒が回ってきたらもう自然に黙り始めますから、まあ、あんまりここは日本はですね、やんねやんの言わないで静観してればいいと思うんですね。私はアメリカと中国はもう完全に共倒れだと思います。で中国がひっくり返れば北朝鮮はもう動けなくなりますし、まあ、問題はロシアですね。ロシアがどうなるかで、まあ、中国はその大混乱の中から、まあ、軍部が出てきてですね、台湾取ろうと動き出す可能性があって、まあ、これだけはねあるんじゃないかなという予感がするんです。ですからまあその時にね、日本は本当に大きくまあものの考え方を変えて、まあ、中国に行ってたのを全部総引き上げしなきゃいけなくなりますし、うかうかしたら中国に置いてるものをみんな捉えちゃいますからね、まあ、そういうことを少し真剣に考えなきゃならない時があって、まあ、でも大抵間に合わなくてですね、大体置いてきちゃうんだろうと思うんですが、まあ、その後、まあ、その台湾の危機なんかがありまして、まあ、でもこれもその持久戦に持ち込めばですね、中国は自滅するでしょうかな。そんなまあ大事にならずにですね、中国の方が一方的におそらくまあ退いていくと思います。ですからまあ台湾と日本で協力して、まあ、世界にですね、いろんな、 まあ、情報公開をして状況を冷静に世界に見てもらって、まあ、これは情報戦になりますからね、壮大な情報戦になりますから、徹底的な情報開示をして、それでまあとにかく中国が自滅するのを待つんでしょうね。台湾もなんかその随分その多くのお金を中国に投資しちゃって、経済人なんかをみんなその中国に行く人は行っちゃったそうでありますから、取られるだけ取られちゃったですね。台湾も日本もそうですね。だからもうこれ以上取られるともなりませんから、とりあえず出るもの出ちゃいましたから、さあこの辺でですね、まあ、向こうも、もう手に入れたものを自分のものにしようと、これと手のひら返すでしょうし、まあ、日本や台湾の中はですね、まあ、出る人が行っちゃって、じゃ本当にじゃあ国どうしようかって人たちが今度出てくるでしょうから、まあ、そのちょっと大騒動をこれからちょっとやらないといけませんね。イラン情勢もよくわかりませんね。ロシアがどう出るかですね。今とにかくロシア軍は非常に元気ですから、イスラエルとアメリカをここで倒そうっていうことをはっきりと意思として持ってると思います。だってこのまま油の値段が下がっていったら、またロシアはアメリカに乗っ取られちゃいますからね。しかもイスラエルはもう本当にロシアを裏切ってアメリカについてここまで来ちゃったわけですから、もともとイスラエルはロシアの力で、ロシアの力とイギリスのお金でできた国でありますから、そのロシアを裏切ってですねアメリカについちゃったわけですから、さあそれは大変ですよね。ロシア許さないですよね。まあですからその中東問題というよりもですね、ロシアのイスラエルに対する憎しみっていうのがありましてですね、最後それなんじゃないかと思うんですね。まあ、中東問題はなんか切りつけてもロシアがイスラエル許さなくてですね、まあその辺がなんか最後のなんか中東の火種になるような予感がします。まあそういうことで結局中東もですねもう一つだからあるんですよね。イスラエル問題ですね、イラン問題が仮に片付いたとしても、まあイスラエル問題ですね、まあイラン問題も簡単に片付かんかな。まあだから世界はもう一回その中東と極東で一つ問題がありますんで、ですからその核の傘なんていう話も当然出てくるし、それからなんですね、その、油が止まったりねすれば日本も国が回らなくなります。戦前は機雷封鎖なんてありまして船動かなくなっちゃったんですけども、まあそんなことはね、まあ機雷封鎖なんて今ないんでしょうけども、まあいろんな事情でこの非常に怪しくなってくるとですね、エネルギーがないとかね、あるいは戦争があるとか言いますと輸送が止まりますからね、まあそういうこともちょっとこれから日本はありそうですね。やっぱ都会は危ないですね。本当に何度も言いますが都会は危ないんでですね、まあ少しやっぱり、考えた方がいいと思いますね。あまりにも集中しすぎてしまって、あまりにもたくさんのエネルギーを使いすぎるような、様子に東京になってますので、これ非常に危険じゃないかと思います。ものすごく虚弱じゃないかと思うんですね。まあその辺のことを含めてちょっとこれから我々考えなきゃいけませんね。まあ、いずれにしましても日本はもう間違いなくアメリカから独立しています。自分で考えて行動しないと、もうアメリカも人の国のことなんか構ってられる状況じゃないんですよね。まあ、強硬派とかね、なんか日本から昔から、いろんなこと言ってる連中は引き続きいろんなこと言うんですがね、まあ、それはその人が言ってるだけの話でありまして、アメリカ全体はもうそんな日本のことなんか構ってるなんか余裕ございませんのでね、まあ、あの国もあの国らしくちょっと21世紀に向けて大掃除をですね今して始めたところでしょう。日本もそうですね、ちょっとこの辺で大掃除ですね、まあ、幕合いの大掃除って感じでしょうかね。幕と幕の間に一度客を全部出して大掃除すると、なんかそんな感じがしますんでね、まあ、我が国もちょっとこの辺で気張らなきゃいけないでしょう。まあ、そんな感じがしております。いずれにしましても何事もなければいいんですけどもね、引き続き緊張感を持ちながら生きていきたいところです。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、核の傘ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。